今日恵みをいただく御言葉は箴言の3章1節から12節です。箴言3章1節から12節、はじめに、1節と2節をお読みいたします。我が子よ、私の教えを忘れるな。私の命令を心に留めよ。そうすればあなたに長い人、命の年と平安が増し加えられる。アーメン。それではお祈りをいたします。恵みと慈しみに富みたも我らの主イエス様、御言葉であられるイエス様、あなたを褒めたたえます。今我らはあなたの御言葉、あなたそのものを前にしており、この一日、この新しい一日をあなたの御言葉で始め、また賛美で始め、祈りで始めようとしております。どうかあなたを重んじるこの一人一人にあなたが重んじてくださいますように、今語るしもべの唇および聞く耳の一つ一つを清めてください。今我らともどもあなたの命に預かり、命が豊かに我らのうちに染み渡り、そしてその命が今日導きますように、これからのすべてをあなたに期待し、あなたの御手にすべてお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんは幸せになりたいですか？
アーメン。
幸せになりたいんだったら、もっとそれを求める言葉で、ね、皆さん応答するべきです。皆さん幸せになりたいですか？
アーメン。
アーメン。今そのようにしてアーメンした一人一人のその強さに応じて主が報いてくださいますように。アーメン。アーメンと主に応答すること、ね、これが神と人との間をつなぐ鍵です、ね、アーメン、それは同意します、ね、その通りになりますようにと私は願います、ね、それは真実です、ね、それは私の始めであり私の終わりです、ね、そのことを意味し、また同意する言葉です。積極的に主にアーメンするものに主は答えてくださいます。この幸せになりたいという人は大勢おりますね、どういう内容が幸せか、ね、いい人と結婚するとか、あるいはお金持ちになるとか、あるいは、ね、これこれの、就職を果たすとか、いろいろあるかもしれませんけれども、最もの幸せ、それは主が皆さんに、ね、御顔を注いでくださること、主が御顔を向けてくださる、そして主が皆さんのことを重んじてくださり、主ご自身のその導き、主の守り、その囲いの主の御手という囲いの中で生きること、これ以上に勝る幸せはありません。お金はなくなります。いい人も、完全ではありません。裏切るかもしれません。しかし神様は決して裏切りません。神様は富んでおられる方、皆さんの最善をご存知になるお方、その神様が皆さんを守り導くこと以上に、ね、幸いなことはありません。今日のこの、ね、箴言の1節から10節は、その主が、ね、皆さんをいかにすれば皆さんのことを、ね、特別に御顔を向けてくださり、重んじてくださり、皆さんをその御手の囲いのうちに囲ってくださるか、その、ね、コツが、今日の箇所に、豊かに記されております。まず、ね、最初、我が子よ、私の教えを忘れるな。これ教え、トーラーです。私のトーラーを忘れるな。一章の方に、ね、我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母のでトーラーを捨ててはならない。母のトーラーですから、御言葉、律法そのもの、それを、ね、皆さんは忘れるな。御言葉を忘れるな。私の命令を心に留めよ。この命令を心に留めること、これですね、英語の聖書は、コマンドメントをキープしなさい、 キープ、ヘブラグダナツァールです。要するに守るということ、しっかりとこれをキープするということ、これを守る。神様の命令、そして神様そのものであられる御言葉、これをしっかりと皆さんがキープ、握りしめる、守る。もしこの御言葉を、ね、何か鳥がつついてきて、そして奪っていこうとするならば、その鳥をまず追い払うということ、ね、今この時間御言葉の時間です、ね、もし御言葉を邪魔するものが、ね、鳥が頭の中に、ね、つついて御言葉を取り去っていこうとするならば、その、ね、鳥を追い払うということ、ね、これをする、キープする、守る、これをするべきです。そうすれば、ね、2節の、そうすればあなたに長い人、命の年と平安が増し加えられる。アメン、ね、長い日、命の年、平安が増し加えられます。これが増し加えられるためのコツが、ね、皆さんの、ね、御言葉という種をついばもうと飛んでくる鳥を追い払う、ね、キープ、皆さんがしっかりとトーラー、ね、御言葉をキープし続けること、これに、ね、つきます。そして3節、恵みと誠を捨ててはならない、それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ、ね、恵みと誠、ね、ヘセドとエメットです。恵みがヘセド、誠が、ね、エメットですから、エメットは真理ですね。誠、恵みと真理、ね、これを捨ててはならない。ヘセドは、ね、神様が一方的に上から与えてくださるものであり、そしてこれは、ね、神様の憐れみが含まれております。この恵み、神様の恵みを忘れてはならない。それから神様の誠、ね、これエメット、真理を捨ててはならない。エメットというヘブライ語は、ね、アレフ、メム、タブです、ね、アレフとタブ、これは、ね、アレフはヘブライ語の、ね、一番最初、ね、ギリシャ語でいうとこのアルファに当たります、ね、それから、ね、タブ、これは一番最後の文字、ね、ギリシャ語でいうとこのオメガに当たりますね。アレフ、アルファでありオメガ、ね、その真ん中にメムがあります、ね、このメムは、ね、メレク、要するに王を意味します。要するに始めであり終わりである方を王とするということ、ね、始め、これは、ね、永遠の始め、そして、ね、アレフという言葉、これ、ね、神を意味するその文字でもあります、アレフ。そしてタブ、ね、これは十字架を意味し、また永遠を意味します、ね、ですからこの、アレフと、ね、タブの真ん中にメムを置くこと、ね、ですから神である主、十字架なる主を王とすること、これが、ね、真理です。エメット、ね、この神が王であり主であり、そして十字架につけられたキリストを皆さんの王とするということ、これが真理ですから、この神様の恵み、キリストの恵み、これを捨ててはなりません、ね、それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ。これはですね、この神様のその恵みとまたその真理、これを捨てることはないようにしっかりと結びつけなさい、ね、あなたの首に結びつけて、そしてあなたの心の板に書き記しなさい、ね、もう首に結ぶ、大切なものを、ね、首に結ぶ人いますね。携帯電話落としてはなりませんからね、首に、ね、こうやってかけてる人もおりますね。携帯電話とか、あるいは何か、ね、本当に大事なお母さんの形見とか、そういったものを、ね、しっかりと結びつけるように、主の御言葉を、主の恵みを、主の真実を結びつけなさい、ね、これが本当に大事なことです。これをしっかりと結びつけて、ね、もうそれをこの神様の恵みと神様のね、この真理、これを捨てるということを、ね、お母さんの形見を、ね、平気で捨てるような人は今いないですね。そのことをするよりもはるかに失礼な、はるかに、ね、非常識なことなんです。真の面において、神様の恵み、神様の真理、これを、ね、捨ててはなりません。これをしっかりと結びつけ、 そして心の板に書き記しなさい。あります。心の板に、ね、今皆さん御言葉書き記していますね。テフィリンによって、ね、テフィリンによってもう頭を、ね、コンコン刻みつけて、ね、頭の板に刻みつけるのみならず心の板にしっかりと刻みつけなさい、ね、そうするということ、ね、この恵みと誠を捨てない、ね、神様の御前において恵みと誠を捨てないということと、また、ね、人がキリストのように皆さんに尽くした恵みと誠、これも捨ててはなりません、ね、皆さんはいろいろな人のね、お世話になっておりますね。いろいろな人の、ね、お世話の上に皆さんは生かされております。それも、ね、捨ててはなりません。4節にこう書いてあります。神と人との前に行為と聡明を得よって書いてありますね。神と人との前に、ね、これ人との前に、これこの前、ヘブライ語ではアインと言います。アイン、すなわち目という意味です。神の目の前に、あるいは人の目の前に行為と聡明を得なさい、ね、ということです。ですからね、自分の悟りではなく神様の悟りの方が大事ですね。そして、ね、自分の目にこう映るよりも、ね、人の目にこう映るということの方を気にすること、こちらの方がより、ね、マナーにかなったことですね。自分は、ね、もう食べ物をもうぺちゃくちゃ音を立てて食べるって、これ自分の目に別にいい思うからそうするんだ、そういう人は人から嫌われます、無視されます、ね、むしろ人の目にとって、ね、好意と聡明を得るようなことをこそ、ね、それをするならばその人は、ね、人の前に好意と聡明を得ますね。だから、ね、自分の悟り、自分の良かれ、ね、そういったことよりも神と人との前に好意と聡明を得るというこの熱心を皆さんするべきです。むしろ、ね、神様の御前においていかに好意と聡明を得るか、もちろん優先順位的には人よりも神様の方が先です、ね、人の目に良いと思うことよりも神様の目に良いという思われること、ね、こちらの方を優先するべきです。ですからね、神様の御言葉と人の常識とが対立するとき、そのときは神様の、ね、御言葉を優先するべきですけど、しかし基本、ね、人に対して恋と聡明を得るということも忘れてはなりません、ね、神様の御前において恋と聡明を得るということ、これはとても重要です。そしてその次に、ね、人の前に恋を得るということ、それも大事です。そのためには、ね、恵みと誠、ね、神様からいただいた、ね、ヘセドとエメット、それのみならず、ね、キリストにあるって兄弟姉妹たちから得た、ね、恵みとまたエメット、誠、真理、これを忘れてはならず、それをしっかりと、ね、首に結びつけなさい、ね、これがとても大事なわけですね。特に、ね、神からそして人から得た好意と聡明、これを捨ててはなりません。そしてさらにこの5節以降、ね、とても重要な御言葉が続きます。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよう、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。アメン。心を尽くして、ね、周囲をより頼む、自分の悟りに頼らない、ね、自分の、ね、英語の聖書はアンダースタンディングに頼るな、ね、要するに自分の理解、ね、自分が理解したこと、ね、例えば、ね、料理を作るにしても、ね、自分の理解、私はこういうふうに思ったのに、ね、ということよりも、ね、神と人との前で恋と聡明を得なさいって4節に書いてありましたね。ですから自分の悟りよりも神と人との前にあるこの恋と聡明、ね、そちらの方を重要視するならば恋と聡明を神さんからまた人から得ることができます。また、ね、自分の悟りに頼らない、心を尽くして主により頼むということ、ね、心を尽くし、これも意識的にです、ね、意図的に主により頼むということを、ね、続ける、ね、これが大事です。そして、ね、あなたの行くところどこにおいても主を認めよう、 行くところ行くところどこででも、ね、主を思いなさいということです、ね、そうすれば主があなたの道をまっすぐにされる。行くところ行くところ、ね、皆さん今日どこ行きますか。皆さんは今日行くところ、ね、ある人は会社かもしれません。ある人は、ね、働きの場かもしれません。ある人は、ね、今日とても重要なことがありますね。その行くところ行くところどこにおいても主を認める、ね、そうするならば主が皆さんの道をまっすぐにされます、ね、今日重要なことがあるとするならば皆さんがその行くところ行くところで、ね、本当に皆さんの行くところ行くところ主を認める、ね、主をいつも思うということ、これをするならばそうすれば主が皆さんの道をまっすぐにされます。そして、ね、何節、自分を知恵のあるものと思うな、主を恐れて悪から離れよ。アメン、ね、ここで、ね、正確には自分の目を知恵のあるものとするな、ね、というところです。ね、自分、ね、ここアイン、ね、目が使われております。自分の目を知恵のあるものとするな、ね、エヴァは目で騙されました、ね、自分の目、自分の目を知恵のあるものとするな、主を恐れて悪から離れよ。ですから目における良かれ、ね、それに頼るな、むしろ主を恐れて、ね、悪から離れなさい、ね、このことを、ね、し続けていくこと、ね、こうするならば、ね、8節、それはあなたの体を健康にし、あなたの骨に元気をつける、ね、まあ、8節、ね、これ下の脚注見ますと、へそ、ね、直訳はへそって書いてありますね。それがあなたの、ね、へそ、要するに体の真ん中です、中心です。これを健やかにしてあなたの骨に元気をつける。さらに、ね、9節、あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよ。このあがめよ、ヘブラ語ではカバドと言います。カバド、これは要するに、ね、重んじる、重さを意味しますね、カバドは。ですから、ね、あなたの財産とすべての収穫の初物で主を重んじなさい、ね、要するにアベルの礼拝ですね。アベルは初物を捧げました。最も、ね、超えたウイゴの最も良いものを、ね、捧げて主を重んじました、ね、そうすれば、ね、主から重んじられました。ですから、ね、この全ての財産とまた全ての収穫の初物を持って、あるいは本当に主に対して最良のもの、最善のものを持って主を崇めるということ、ね、これをするならば主から重んじられます。カインは違いましたね。カインは軽んじました、ね、もう主の御前においてもうほいっておかしな心、もう浮ついた心でもって主に捧げた。だからすぐに怒るんです、彼は、ね、主を軽んじて主に軽い礼拝を捧げたら、ね、主はそんな捧げ物を受け取りません。で、受け取らなかったことを見て、そして弟のその主を重んじる礼拝を捧げたら主に重んじられたのを見て、その結果、ね、カインの捧げ物は受け取られませんでした。その結果、ね、カインは怒りました、ね、すぐに怒ったというからにはカインは軽んじた礼拝を、浮ついた心を、ね、すぐに、ね、神様よりも自分の方を、ね、自分の別れの方を、ね、優先した結果でしたね。皆さん、主を重んじましょう、ね、主を第一とする礼拝を捧げる、ね、それをするならば主から重んじられる、ね、アベルのように主に重んじられることになります。10節、そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しいブドウ酒で溢れる。アメン。で、皆さんの、ね、お財布の中は豊かに満たされたいでしょうか。
ね、
アメン。一番アーメンが大きかったですね。そうです。そうしたいならば、皆さんの、ね、蔵が満ち満ちたものになりたいならば、主を重んじるべきです、ね、財産と全ての収穫の初物で主をあがめなさい、ね、自分の一献金、ね、地の産物は、ね、畑のものであれ、ね、野のものであれ、 すべて主のものですって書いてありますね。それをもって主を重んじるということをするならば、主はさらに増し加えて与えてくださるんです、ね、皆さんちょっと統計取ると面白いですね。10分の1献金を捧げているクリスチャンと、ね、それを惜しんでいるクリスチャン、ね、その2人のその収入、ねなんか貸借対照表とかねつけてみると面白いかもしれないですね。明らかに10分の1捧げてる方がですね、より10分の1捧げた以上の守りと祝福、ね、そのヘセドとエメットがあるんです。主からの主を重んじる人の方こそ、ね、主は重んじてくださるんです。
一つ言っていいですか？うちの教会でも今現在ここにいる人の中でも本当に主の御前に捧げ物を忠実にする時としていない時のその差が明らかな人がいるんですね。主の御前に捧げ物を忠実にできなかった時は人にいつも物を取られていました。そしてあらゆることを本当に詐欺まがいなことにあったりして貧しい思いをしていましたね。でもささやかでありながら主に捧げ物を充実にしていた結果、今は貯金をする人になってますね。本当にそうですね。
俺の血です。先生が言う前か分かった。
ハレルヤ、主を感謝します。本当にねこの10分の1っていうのはね、例えばなんし穀物の蔵にネズミが入らないように、まだ畑に虫が来ないようにとか、本当に同じ畑なんだけど同じ収穫をしたんだけど、でもね蔵に入れたところねネズミが来て全部持ってっちゃうということがあるんですね。だからあの前もねあったんですよ。同じ似てるような給料なんだけど、捧げて主を重んじる人とそれができない人、本当に悪いけどですね、無駄なお金が出ていくんですよね。片方はで片方は無駄なお金が全然出ていかないんですよ。それで無駄なお金が出ていかないから、いつもあの心が平和なんですね。片方はいつも予想しないお金がポンポンと出ていくから、今月は大丈夫かなっていつもこの不安なんですね。だからああ見てすごくあの不思議で、皆さんもちょっとね周りを見たら、そのね本当に主に対して礼拝そして捧げ物もろもろを心の底からちゃんと主をリスペクトして捧げる人というのは、その財産もその人の人格も、ね、その人の生活も主にあってリスペクトされて、そしてねかじるものがいないということがね体験できるし、そういうかじるものがいない生活をしている人たちを私たちは目の当たりにして、あ、主の皆を褒めたたえることができる。今日私は相当お話しするつもりだったんですけど、もう本人が私たちです。主よ、この証を感謝します。ハレルヤ。
本当ですね。この御言は本当ですね。もう本当に本当ですって実感込めて言う、ね、証人がきっと水野さん夫婦だけじゃないですね。他にもおりますね。私もそうです。あれれもう本当に主が守ってくださってますね。あなたの財産と全ての収穫の初物で主を、ね、カバードしなさい、重んじなさい。ですから主に対して重きを置く、ね、これがとても重要なことです。グーダラ息子を持つ祭司エリ、ね、祭司エリは自分の体がカバドになって、そしてそのカバドゆえに自分の、ね、その倒れてしまった時、首の骨がへし折られて自分の重みで死んでしまいました。自分を重んじる者は結局自分の重みで首のへお 骨をへし折ってしまうんです。ですから主よりも自分を重んじるならば身を滅ぼすのみです。しかし主を重んじるならば穀物蔵がザクザク満たされる、ね、酒舟が満たされる、お財布が満たされる、ね、もういらないところでの出費、突然の思わぬ出費、それがなくなっているんです。行くということをね、そういったものが、ね、なくなります。主を重んじるならば主がその人を、ね、ヘスドで囲ってくださるんです。主がその御手の中で、御手の内で囲り守ってくださるから、だからどんどん蔵が満たされていくんです。さらに11節、我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな、その叱責をいとうな、父が可愛がる子を叱るように主は愛する者を叱る。アーメン。
で、
なんでこの懲らしめがあるのか、それ可愛がられているからです。皆さん、懲らしめがない子供はね、可愛がられていない子供です。なぜならね、懲らしめをないがしろにするとするならば、その子を憎んでいるものだ、ね、箴言の他の箇所にありますね。無知を、叱責を控える者は、実はその子を可愛がるの逆、むしろその子を憎んでいる、ね、その子を、ね、悪魔に渡している、ね、その子が、ね、本当に愚かなことを、ね、することを、それをそのまま放置するとするならば、そのまま悪魔サタンがその子にしたい放題、ね、いいんだよ、いいんだよ、その、ね、あなたのしたい放題、欲しいままに振る舞いなさい、そうすれば気持ちいいでしょ、いや、そのしたい放題、気持ちいいまま振る舞っていたら当然身を滅ぼしてしまいますね。ですから、もし愛されている子供であるならば、努めて親はこの子をしっかりと、ね、叱ったり、あるいは叱責したり、そして訓戒をし、悪い道に行かないようにという、そのことを体得させます、ね、主は皆さんを可愛がっているからこそ、子として扱っておられるからこそ、ね、叱責をしたり、ね、訓戒をしたり、あるいは懲らしめをしたりします。しかしそれを通して、ね、その訓戒を経て、もう悪い道に自ら行かないという、その体質がしっかりと体に染み付いた子供は、素晴らしい大人に成長していきます。皆さん、ね、主からの懲らしめがもしあるとするならば、それを意図ってはなりません。そして、ね、皆さんがこの主の恵みと慈しみ、本当にこれをしっかりと握りしめ、あるいは本当に兄弟姉妹が皆さんに対して尽くしたその、ね、真理とまた恵み、これを捨ててはなりません。それをしっかりと首に結びつけるように、心の板に刻みつけるようにするならば、皆さんは恵みと真理のうちに歩み、幸せの中に住まいます。皆さんね、礼拝の御言葉の始めに、幸せになりたいですか、聞いたらアーメンって答えましたね。アーメン。で、本当に皆さん大声でアーメンしたからには、この今日いただきましたこの箴言で、ここに記されていることをしっかりと守り、キープし、心に留めて、そして結びつけていきましょう。で、皆さんが行くところどこにおいても、ね、主を認めるならば、主が皆さんの道をまっすぐにされます。今日の戦い、これを主ご自身が守ってくださいます。どうか恵みと真理に追いかけられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。
アーメン。
ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。本当にあなたの恵みと慈しみ、これこそ私たちは結びつけるべきです。このお方は恵みと誠に満ちておられた。イエス様、それはあなたのことです。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。その方は恵みと誠に満ちておられたとある通りです。本当にイエス様、あなたをしっかりと行くところ行くところどこにおいてもあなたを認め、あなたを重んじ、あなたを敬いつつ行く我ら一同でありますように。今日主を見舞いにおいて、主を戦いに出ようとしておられる一人一人をあなたが豊かに祝福し、あなたが守り、あなたが先んじて進み、勝利の道を歩ませてくださいますように、豊かにぶんどらせてくださいますように、今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝し、我らの主イエスキリストのお名前によって祝福して祈ります。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたの教えを忘れない方として、あなたですように。 我が子よと、この御言葉を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。あなたの命令を私たちの心に留めます。主よ、この心に留めた命令を手足に下ろして、それを守り行い、私たちの主を主とし王としていくことができますように、あなたが私たちを祝福してください。今日一日がイエス様にあって命の年と平安が増し加えられた一日でありますように、主よ、あなたが私たちに恵みと誠とを与えてください。そしてこの恵みと誠とを私たちに与えてくださるために、この十字架を通して私たちの主となり王となったイエス・キリストを私たちに首に結びつけて、そして今日一日をイエス・キリストにある恵みと誠によって主を結びつけられた一日を過ごすことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。イエス・キリストの仰せられた言葉が、本当にその励ましが、その勇気が、そして慰めが私たちの心の板に書き記されていることを感謝いたします。神と人の前で好意と聖名を得ることができますように、主よ、あなたが本当に私たちの立ち振る舞い一つ一つをあなたの目の前に置いて、また人の目に映る時も好意と聖名を得るにふさわしいものとして整えてください。そして今日心を尽くして主により頼む一日でありますように、意識して主の名を呼ぶ今日一日でありますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日私たちにあなたが与えてくださったこの悟りを、主よ、私たちが最優先にして歩むことができますように祝福してください。何事につれても主を認めることができますように、主よ、あなたが祝福してください。自分の知恵に本当に頼るものではなく、イエス様、あなたに目を留めて、あなたの与えてくださった知恵に頼るものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日私たちが今日与えられたその恵みに感謝して、私たちの最上のものを主に捧げ尽くし、アベルの礼拝に当たる私たち一人一人でありますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。一日がイエス・キリストの名前を呼ぶ一日、イエス様に意識してより頼む一日、神と人の前で聡明を得る一日でありますように、主が私たちを整え祝福してくださることを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。